親鸞聖人の御生涯、上限の法難、奈良の興福寺や比叡山延暦寺からは、元久2年1205年に念仏長寿の告訴状が出されました。お念仏の教えが法然様を中心に大層な広がりを持ち始めました。お念仏を唱える人は戒律もいらない、修行もいらない、身分も男女も問わないという教えは、旧来の仏教には到底認めるわけにはいかなかったのでしょう。またお念仏の信者の中には、これで往生が決まったのであるから、もっと気ままに生きてよいのだと社会のルールを守らない人たちがあったらしいのです。告訴状が出された以上、それを吟味しなければなりません。その採決する係は、クロードの党、左中弁という役職で、三条長兼という人でした。この人はもともと先の関白藤原兼真に仕えた人でした。兼真は法然様に大層敬した人で、今でいう帰郷式を受けていました。長兼は一方では告訴状の執筆者の上慶上人とはいとこ同士という関係で、多分板挟みになって大変苦労されたと思われます。そのことは短い期間でしたが、宇宙記という日記に記されていると言います。できるだけ穏便に済ませようとしましたが、旧仏教界挙げての告訴ですからなかなか決着がつきません。そんな中、東大寺再建の長元上人や、兼真の長男、関白頼通、頼常が相次いで亡くなりました。兼真自身も病床にあったりして、念仏を庇護する有力者が、次と力を失います。12月に、後鳥羽上皇が熊野へ参詣される間に、御所に仕える二人の女性が出家をするということが起こりました。激怒した後鳥羽上皇は、役人の裁判も待たず、4人を死刑、法然上人は佐渡へ、親鸞上人は越後へと、7人が御流にされました。訴えが出てから2年余り、当時としては長い時間がかかりました。告訴の内容にはない、風紀問題としての判断が出たのは2月のことです。親鸞様の主張、教行信証の末尾には、主上進化法に背き義に意志怒りをなし恨みを結ぶと厳しく断崖されています。裁判も待たずに感情のまま裁決を下したという厳しい親鸞様のお言葉です。主上進化と天皇批判とも取れる言葉がありますので、太平洋戦争の前には軍部の怒りを買って、700年後にも問題となる強い文章でした。